Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas tardes. Por favor, tomen sus asientos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tengo la fortuna realmente de estar sentado junto al escritor Takashi Hiraide. El escritor Takashi Hiraide nació en la localidad de Moji, en Kita, Kyushu, en el año de 1950. Trabajó durante 9 años como redactor en una editorial de Tokio y después de ese tiempo decidió dedicarse a la escritura, que es el tema, el trasunto un poco del libro que tenemos hoy entre manos, que es el que vamos a hablar, cuyo título en español y en lengua de romances en francés es El gato que venía del cielo. El título original en japonés es Neko no Kyaku, que quiere decir como el huésped gato. Entre sus obras se cuentan una biografía del poeta Hirako Seihaku, del que hablaremos ahora más adelante, un personaje muy desconocido para nosotros e incluso para los japoneses, pero de gran importancia. También ha escrito un libro de viajes que rastrea los pasos de Kafka, de Paul Celan y de Walter Benjamin en Berlín, ciudad en la que Takashi vivió durante un año. Una compilación de cartas inclasificable y el libro de poemas Para el espíritu luchador de las nueces. En el momento es profesor de ciencia del arte y poética en la Universidad de Tama y miembro fundador del Instituto de Antropología de Arte en Tokio. Esta es su primera novela, que fue publicada en el año 2002 en Japón y con la que ganó el premio Kiyama Shohei. Me contaba Takashi que acaba de publicar un libro muy distinto, digamos, al menos en la extensión, seguro que será igual de poético, que son 600 páginas, un libro sobre la vida de su abuelo, un personaje muy interesante y que en verdad espero que en algún momento se traduzca y podamos tenerlo entre nosotros. Les decía que para mí es en verdad una fortuna, una alegría estar junto a él. Después de leer su libro, sentí la misma emoción que sentí cuando por primera vez leí El pabellón de oro de Yukio Mishima o Una cuestión personal de Kensaburo Oe hace ya muchos años. Tiene esa misma fuerza, esa capacidad de producirnos una sensación de libertad, de emoción, de llevarnos de un lugar a otro, como creo que solo lo puede hacer la literatura japonesa, o al menos yo solo lo he encontrado allí. Entonces, para empezar a hablar con el señor Takashi, sobre este libro, es un libro que él nos contará la historia un poco, pero quisiera empezar preguntándole con un asunto que me es que me pregunto yo también soy escritor, y es una línea del capítulo sexto de su novela en la que dice: no hay una vida de libertad para el artista. Es mi pregunta, Takashi-san, es cómo, siendo usted un escritor, entiende esta frase, ¿Cómo, ¿por qué no hay una vida de libertad para el artista? No hay una vida de libertad para el artista. ¿Cómo entiende usted esta frase? Es la primera línea del sexto, en la edición española. ¿Cómo entiende usted la libertad
para el artista. ¿Y por qué no la, tiene en este caso? Porque es negativo.
Ah, そうですか。最初からびっくりしましたけども、日本語版を見て、ああこのことかなと気がつきました。この小説を読まれた方はお分かりだと思いますけれども、この語り手は会社勤めをしていまして、編集者として勤めていたわけですけども、その編集者の勤めを辞めてしまいます。そして何もしないで、ものを書くということだけに専念しようとするわけですけども、当然それは経済的に難しいことです。しかしそれまで、編集者としてたくさんの優れた作家と交渉交流を持つことができたので、それでその作家たちの中に何人もそういう全ての社会的な拘束とか義務感とかそういうものから解放されて、自分の仕事だけに向き合うということを勇敢にやった、そういう作家を親しく、そういう作家と親しくすることができたわけです。つまりそういう作家から教えられて、いいんだよと、一人でやっていってもう怖いことはないんだよというふうに教えられ、勇気を持って会社を辞めるという、そういうシーンが6番目の章にあります。そういうこの小説の中で、自由になって、しかし自由だけどもとても不安定で、不安な状態、そういう中に、この猫がやってきてくれるわけです。はい、そんな感じですね。
Sí, digamos un poco la historia resumida, el señor Takashi nos la contará ahora un poco mejor. Es una pareja de japoneses que tienen ya más de 35 años y deciden irse a vivir a un... Era una casa de estas tradicionales japonesas que son muy grandes, a un pabellón aledaño a la casa grande. Si se imaginan, de pronto si han visto una casa japonesa, tiene varias partes, y una de estas partes, de estas casas inmensas, era donde se va a vivir Takashi y su esposa. Esta es una novela que Takashi dice pertenece a la tradición del Watakushi Shosetsu, que quiere decir la novela del yo. Esa es una tradición que comenzó a finales de la era Meiji, o sea, finales del siglo XIX, principios del XX, se hace más fuerte en la era Taisho, que es de 1912 al 26, algo así, y luego toda la era Showa, que es la época del emperador Hirohito. Es un tipo de novela muy confesional. Todo esto que pasa acá realmente le pasó en su vida a Takashi. Él se fue con su esposa y mientras vivían ahí en este sitio como irreal un poco, llegaba a veces un gatico que era la mascota de una familia que vivía también al lado de ellos. Un gato al que ellos le ponen Chibi, que Chibi en japonés quiere decir pequeño, y crean una relación muy poderosa de familiaridad, de amor, que está escrito con un inmenso valor poético dentro de la novela. Mi pregunta para usted, Takashi-san, es ¿por qué decidió usted hacer uso de la novela del yo? ¿Por qué decidió hacer esto? Si se ha hablado, digamos, Kobo Abe hablaba muy en contra de la novela del yo, incluso el mismo Kensaburo E lo ha hecho. ¿Por qué decide usted retomar esa tradición, digamos?
はい、私は詩人としてスタートしていまして、20歳ぐらいの時に、詩の世界に、デビューしました。その形はいわゆるヨーロッパから来た、自由な形の詩、自由詩という形です。しかし、だんだん私の詩も変化してきまして、本当に自由なんだろうかこの形はというふうに考えます。そして、詩とつまり、ポエトリーと、もう一つ対抗した形でプローズ、つまり散文というものがあり、このプローズとポエトリーの関係が、もう少し自分の中でしっかりしなければ、しっかり捕まえ直さなければいけないだろうというふうに考えます。そしてだんだん詩の自由な形から、例えば、そうですね、アフォリズムのような形とか、フラグメント、断章ですね、フラグメントのような形とか、そういう短いけれども散文の姿をした形の詩を書くようになります。そして私は一方で生活の上では日本のかなりオーソドックスな文芸雑誌、小説を載せる雑誌に勤め始めます。そして毎月毎月、大変たくさんの現代の小説を読み、これらの作家と付き合うようになります。でそういう中でしかし私が考えていたのは、彼らの書く小説の中にも時々ポエジー、詩ですね、ポエジーというものが見つけることができる。しかしその書いてるノベリストたちはポエジーということはあまり意識をしていない。それでもったいないなと、つまり私はこの散文の中にあるポエジーを取り出して、そして自分の詩の形の中に取り入れたいと思うようになります。一方で自分の詩の形がどんどん同じ時代の詩人たちのものと姿が違うものになっていくと、だんだん散文の形が強くなっていくと、まあ、その段階をいくつも経ていって、まあ、この猫の客という小説になったわけです。ですから詩を書かずに小説を書いたというのではなくて、詩を書いていく中でだんだん小説に近づいていったということで、私にとってはこの小説も私のポエトリーの仕事の中に含まれるというふうに思っています。そんなところで。
Muy bien. Sí, es una novela que indudablemente el aire que respira es el aire de la poesía. En verdad les recomiendo mucho que la lean, pasarán un momento muy agradable. Y hablando de la poesía, dentro de la novela, ya lo hablábamos en Medellín, pero me gustaría que ustedes también pudieran oír esa explicación porque es muy bella. Takashi-san hizo una biografía de este poeta del que les hablaba, Seihaku Iraku, es un poeta que también fue médico de la época de la restauración de Meiji. Él vivió entre los años de 1877 y 1946 y escribía poemas en el estilo moderno de waka, un tipo de poesía japonesa. La obra más conocida de él se llama Kuyaku Bune, que quiere decir el barco pavo real. Y yo quisiera que nos hablara un poco de él y de por qué es tan importante para usted, digamos, por qué ha sido tan importante la lectura de este poeta, que es un poeta que también es citado por una autora japonesa que quizás algunos de ustedes conozcan, que es muy conocida ahora, que se llama Hiromi Kawakami. Ella también habla en una de sus novelas sobre este poeta que es desconocido para nosotros totalmente, incluso para los japoneses no es muy conocido. Quisiera que nos hablara un poco de Seihaku, por favor.
Nihon de mo amari shirarete inai shijin no koto o koko de ohanashi suru no mo muzukashii desu keredomo, shirarete inai toikoto ga hitotsu no daiji na pointo desu. しかしこの詩人は一冊だけ詩集を刊行して、そして詩をやめてしまい、いろんな土地に転々としてお医者さんとして転々として動いていきます。そして日本の詩の世界、詩のジャーナリズムからは忘れられてしまいます。その忘れられてしまったということが私にとってはとても大事なことで、しかしこの忘れられたのですけども、一冊だけとても薄い詩集があり、その詩集の私は熱狂的なファンになったわけです。そしてこの人の生涯はその後どうなったんだろうかということを探したくなりました。そしてご遺族に尋ね、その後の生涯がたくさんの日記に残されていることを知り、そしてその日記を読み解いて、まあ、25年分ぐらいの日記だったんですけども、それを読み解いて彼の生涯を今記録しました。まあ、猫の話につないでいきますと、この小説の中の猫ももちろん有名ではない、猫はどの猫もあまり有名ではないんですね。その小さな猫が、しかし私なら私に非常に強い印象を与え、私の生き方を変えてしまうぐらい強い力を与えてくれました。まあ、ウィラコ・セイハクという詩人が一冊の詩集で私に力を与えてくれたのと同じように、一匹のその小さな猫が、私に力を与えてくれた。そこで私はこの猫に恩返しをしたい、猫に対してお礼を言いたい。しかしどうやって、いなくなった猫にお礼を言うことができるでしょうか。まあ、それで私が書いたこの小説は、いわゆる小説ではない、つまりたくさんの読者のために、その読者を喜ばせるために書いたものではなくて、一匹の猫のために書いた、そういう小説です。つまり非常に小さなもの、忘れられていくもの、そういう存在を書き留めるという仕事を、これは例えば詩という行い、詩という詩を書くということをするときに、ポエジーというものを何とか捕まえようとするんですけども、それを捕まえたと思っても逃げてしまっている、捕まえたかどうかもよくわからない、しかしそれは大事なものなので何とか自分で記録したい、言葉の中に記録したい、そういう考えで、書いた、そういう作品です。ですからイラコ・セイハクとこの猫も 内容は随分違いますけども、やはり私の仕事として一つにつながっているのではないかなと思っています。
Muchas gracias. Me dicen que tenemos que parar durante 7 minutos porque hay mucha gente afuera. Entonces, les pido paciencia, me imagino.
Vamos a continuar. Le pido de corazón disculpas al señor Takashi. Es como una prueba del trópico. Y continuamos. Muy bien. Para continuar hablando de la novela, me gustaría que, contarles un poco el personaje, el hombre que vive en esta casa. Al principio de la novela dice que él no tiene una relación particular con los animales, que él tuvo un perro de niño por el que no sintió ningún tipo de sentimentalismo, que era solo una unión a través de una correa y que no sentía nada más. Su mujer sí tenía un gran amor por los animales, en particular por los pájaros, pero él dice como que no entendía a toda esta gente que estaba como con sus mascotas, los gatos, los perros, y que eran como adorados, como si fueran dioses. Él no entendía esto. Cuando llega Chibi a su vida, eso cambia totalmente cambia él totalmente su parecer. Esta novela transcurre durante el año del 88 y el 89, es justo antes de la muerte de Hirohito. Luego han pasado 27 años desde eso y Takashi-san sigue yendo todos los años a dejarle algo de pescado seco y unas ofrendas a la tumba donde se encontró su amigo, el gatico Chibi, debajo de un gran olmo. Eso nos habla pues de la relación que ellos tienen con la naturaleza y con todas las cosas. Quisiera preguntarle, ya lo hemos hablado, pero para que le cuente un poco al público, ¿cómo concibe usted ahora su relación con los animales? Yo sé que usted al final, después de la muerte de Chibi, se quedan con tres gaticos. ¿Y usted cree que, cómo concibe entonces su relación con los animales? ¿Y cree que los animales nos hablan de un mundo primordial, un mundo originario, al que hemos tal vez ensuciado o enturbiado con el lenguaje?
まずチビという猫が来たんですけれども、どこから来たかわからない、隣の家が飼うようになったんですけども、その前には迷子として、その私たちの家の周りにいつの間にかやってきて、どこから来たかわからない猫でした。これがとても重要で、何かその私にとって、運命というようなものの始まりで、これをもし猫を売っているところから買ってきたりしたんだったら、またそういう運命を感じるということもなかったと思います。猫の話、つまり私がそんなに猫とあまり関係がなかったのに、このチビという猫をきっかけにして、まあ、猫がとても重要なものとなったと。ところが思い返してみますと、そのチビという猫が来る直前に私はヨーロッパに、取材の旅行に行きまして、アムステルダムの小さな宿に泊まりました。そこでベルタという猫と出会います。このベルタという猫もとても神秘的な能力を持っていて、私が、違う宿に移ろうとするとそれを分かってしまう、そして見送りをしてくれる、それからまた戻ってくるということが分かっていて見送りをしているので、そんなに、騒がないんですけども、本当に その宿を去ってしまうということが分かったら、一晩中私を寝かせないで、最後の夜に私のお腹の上に乗ったりして帰るなという感じで邪魔をするという、 眠らせないという、本当にその旅館の猫なんですけども、お客さんの旅の日程を全部知っているという猫です。正確に言えばこの猫が初めて私にとっての猫で、猫っていうのはすごいんだなというふうに思いました。そしてその旅行から帰ってきたところにチビという猫が現れたわけです。そういう流れをだんだん私も、偶然ではなくて、何か必然のように感じていきます。まあ、小説の流れを飛ばしてお話しますと、このチビという猫は死んでしまうわけですけれども、死んでしまった後、私たち夫婦は、チビのことが忘れられずに、たくさんの道路の上にいるよその猫や野良猫を見つめて、チビに似た猫がいないかなと探すんですけども、何かが違うというふうに思い、その猫を拾うことはできなかった。ところが、新しく引っ越しをした場所に生まれたばかりの猫がいて、その中の子猫の中の一匹が私の妻に懐いて、だんだん、アパートの3階の部屋だったんですけども、だんだん階段を上がって3階まで来るようになりました。その猫が、この小説の最後に出てくる、子猫です。そしてこの子猫は本当に初めての、私たちが所有するという意味で初めての猫になり、その猫が、21年間生きてくれました。途中私はベルリンに1年間住んだんですけども、ベルリンに連れて行きまして、彼女も、ドイツの、鳥、窓辺に来るドイツの鳥たちと会話をしていました。多分ドイツ語で会話してたんだと思いますけども、その猫はもう3年前に、死んでしまったんですが、その後また、その翌似た猫が来てくれないかなと思って待ってるんですけれども、なかなか、来てくれない。私の家は大学のキャンパスの隣にありまして、その大学のキャンパスは森のようになっています。でその中に猫がいるんじゃないかなと思って探したりするんですが、そのフェンスを越えてやってくるのは猫ではなくて、タヌキ、タヌキがキャンパスの中にいるんですね。時々そのタヌキがうちにやってきますけども、タヌキよりも猫の方がいいんだ、いいんですね。タヌキ飼うのは難しいですね。何の話でしたっけ。そんなところでいいですか。
No, muy bien. No, y ahora, bueno, ahora conectando un poco con esto que nos estaba diciendo acerca del destino, es muy interesante, la mención que hace usted en su novela sobre Maquiavelo. Habla de la relación que existe para él entre la fortuna y, en italiano, lo que se dice la virtud y necesità, que es mostrar valor, valentía, coraje en situaciones complicadas. Es lo único con lo que podemos oponernos al destino. y me interesó mucho que hablara de Maquiavelo, pero no habla de Maquiavelo como el autor del Príncipe, que es como lo conocemos todos, sino como el poeta, como el cuentista, el que intentó trabajar con Leonardo da Vinci para desviar el Arno y hacer otras cosas. Y me gustaría saber por qué es tan importante Maquiavelo para usted, o por qué es importante para la novela.
ありがとうございます、大変ありがたい質問です、先ほど私は詩のことをお話しし、詩の形だけでは弱いのではないかというふうに感じ始めた自分について、散文とか小説を取り入れることによって詩を強くするというような意味合いでお話ししました、そのような意味で私がもし一匹の小さな猫の生きた跡を記録したいと考えるならば、そのことだけでは弱いのではないか、そのことだけでは記録できないのではないかと考えました。そしてなぜ私とこの猫が出会うことができ、なぜ私とこの猫が別れなければいけない状況になったかということを考えますと、この1990年頃という時代に、その時代の背景に目を向けざるを得なくなります。その時日本では、昭和天皇裕仁という天皇が、病気になり、まさに死に至りそうになっている時期、天皇制という制度は非常に強いもので、まあ、人々の心もこの天皇が亡くなるということで非常に動揺している時期でした。と同時に、非常に経済的なバックグラウンドとしてバブル経済というものが膨らみ、そしてそのバブルによって人々の心はお金を儲けることにばかり向かっていて、あるいはお金を儲けて遊び踊り、贅沢をしということにばかり向かっていました。例えば家を買うという時に自分が住むためにではなくて、お金を儲けるために家に投資すると、マンションを買うとか土地を買うと瞬く間にその値段が上がるという時代でしたから、少しお金を持っている人はみんなそのお金をお金儲けに使うという時期でした。でこの時期に出会ったために、私の住んでは大きなお屋敷のような土地は おじいさんとおばあさんが住んでたんですけども、相続税を払えなくなるので、その土地を売ってしまわなければいけなくなる。そのために私たちも小さな部屋を小屋を借りて住んでますから、そこに住むことができないということになるんですけども、そういう客観的な社会的な情勢はバブル経済というものと非常に大きく関係していたわけです。このような観点から見た場合に、マキアヴェリリ、これは大変唐突な登場をこの小説の中でするわけですけれども、マキアヴェリリの君主論、君主論というのは、もちろんずいぶん昔のイタリアの政治を書いたものですけども、そしてマキアヴェリリはとても現実主義で、非常に、厳しく現実を見定める人で、政治の理論として、まあ、あまりいいイメージはないかもしれませんけれども、非常に政治が全てであるという ように読まれてきていると思います。しかしよく読みますと、マキャベリは非常に現実主義者ですけれども、そのベースにあるのは詩、ポエトリーというものがベースにあるということに私は気がつきました。日本ではマキャベリの全集が翻訳されていて、その政治の面ばかり読まれているんですけれども、実際にはマキャベリは詩を書いていて、その詩を読んでみますと、とても彼は幅の広い人間だったということがわかります。つまり政治や現実だけを見ているのではなくて、その根本にあるものが、運命というものであったり、運命に逆らう人間の力はどんなふうに手に入れられるものかということを哲学的に考え、そして詩の表現に表した、そういう人だったということがわかります。そして、マキャベリはアルノ川というイタリアの川がいつも氾濫するので、その氾濫する川をどうやって収めるかという現実的な手立てをするわけですけども、何度も何度もそれは失敗する。氾濫によって、彼の試みはくじかれる、まあ、そういうことを繰り返しながら運命ということを考えたということが分かってきます。まあ、それが私にとって、そうですね、この小説は天皇制の一つの大きな変わり目の時期だということで、まあ、君主論とつなぐことができますし、そして、小さな猫が毎日やってくる、隣からやってくる動きが、最初は小さな小川のように感じられていた猫の動きが、だんだん私たちの運命、これから私たちはどうやって生きていけるんだろうかということ、その運命の変化と一体になって感じられ、最初は小さな流れのように感じられたものが、まあ、大きな流れになって、まあ、感情的にも氾濫を起こす、アルノ川が氾濫するように自分たちの心もたくさんの涙で氾濫を起こしてしまうという、そういう関係、マキャベリの関係と猫の客という小説の関係は、そういうメタファーの関係にあるかと思います。
Muchísimas gracias, Takashi-san. Otra pregunta que, de lo que no hemos hablado, que estaba guardando un poco para ir cerrando nuestra conversación, y que siempre ha sido uno de los lugares que más me ha interesado de la cultura japonesa, de la literatura, del arte en general, pero de su acercamiento como cultura, es sobre la muerte. En la novela, hay varios muertos. Mueren dos amigos poetas del protagonista, unos de edad muy, muy temprana. Chibi, el gatico, muere también pues en un momento, digamos, donde todavía falta un buen trecho de la novela. Se está hablando que están en el 88, cuando el emperador Hirohito, el emperador Showa, está a punto de morir y empieza a toser sangre. Y cómo es el final de una era para ellos. La muerte está siempre presente. Yo quisiera saber por qué considera usted que para la tradición japonesa es tan importante la reflexión sobre y la imagen de la muerte, de la transitoriedad de la vida. ¿Por qué es tan importante eso para ustedes? Entender eso.
そうですか、大変難しい質問ですけれども、私は、宗教的にはその仏 教徒ということになるかもしれませんけれども、仏教徒というのは割合いい加減で、いろんなことを受け入れますし、セレモニーもそれほど厳密ではないし、しかし、まあ、なんとなく言えることは、その死ぬということと自我、自己ですね、私という関係が、多分ヨーロッパよりもはるかに、形がないといいますか、こう形が崩れているといいますか、その関係そのものが非常に柔らかいという気がします。これは私という語り手とか、私という主体というものがですね、ヨーロッパよりもはるかに、自由といいますか、壊れているといいますか、フォルムを持っていないというように思うわけです。それで最初は私小説っていうことを言ってくださったんですけども、この小説はフィクションではなく、実際に起こったことしか書かないという書き方のフィクションです。小説ですから、まあフィクションなんですけども、起こったことしか書かないというルールを自分に与えているわけです。ですから私というものよりも、その私の周りに起こっている庭の中での出来事とか、猫の動きとか、建物の気配とか、庭の気配とか、そういうものの方が強くて、私はそれによって生かされていると。ですから小説を書くの時に、私がこういう猫とか庭をコントロールするんではなくて、庭とか猫が私をコントロールしてくれる、こういう関係にあるわけです。ですから私小説という時に I novel というふうに英語で言えますけれども、この I というのがヨーロッパの I ではなくて、もっと壊れて、もっと周りと溶け合っているような愛なんですね。つまり、主体がまあいい加減だったり、それから主体の意識が物の中にたくさん入っていってしまって、自分の描写によって自分の意識はその対象の中に入っていってしまいます。ヨーロッパの方のこの小説を読んだ反応は、私はツイッターとか、ブログなどでたくさん読むことができて、大変面白くその違いを感じることができました。何人もの人が、この建物の描写はあまりにも細かすぎるということを言われ、そしてどうしてこんなにスローテンポで物語が進んでいくんだというふうに言われます。まあ、その理由はおそらく建物を細かく描写することによって、私がその自分の意識を建物の中に入れていってるってことがなかなか伝わらないからかもしれませんけれども、まあ、この書き方がかえって新鮮に伝わったという別のいい意味での反響もいただきました。日本でよりも、ひょっとしたら日本でよりもよく伝わったのかもしれないと喜んでいるわけです。まあ、そんなふうに、その人間の死ぬっていうことの意識が、そうですね、はっきり自己が 私が死ぬというよりも周りの空間全体が失われていくっていうようなものになるという気がします、うん、そうですね、
うん、Muchas gracias, Takashi-san. Y siguiendo con esta línea, digamos, de su última respuesta, una norteamericana que vivió el final de la era Meiji, o sea, el final del siglo XIX y principios del XX, que es muy conocida en Occidente, no sé qué tanto en Japón, que se llamaba Ruth Benedict, escribió un libro famoso que se llamaba El crisantemo y la espada, donde intentaba dar cuenta un poco de lo que ella veía era la cultura japonesa, ese nuevo mundo que se había abierto para el mundo, para el planeta. Y ella habla de, digamos, un par de temas que yo creo que, pues, que han caído un poco en desuso, pero de los que se ha hablado mucho, digamos, en los estudios culturales sobre el Japón. Uno de ellos, que pues, es un lugar común, digamos, en esos estudios, es que el Japón, a diferencia de Occidente, es una cultura de la vergüenza, mientras que Occidente es una cultura de la culpa. Ese es uno de los temas. Y el otro punto es, en el Japón, y eso sí lo he podido ver, yo sí siento que es más importante, por poner algún tema, ambos son importantes, pero hay una relevancia mayor por el espacio, más que por el tiempo, mientras que en Occidente es más importante el tiempo que el espacio. Quisiera que nos hablara qué opina de esa propuesta que hace esta señora norteamericana. ¿Cómo lo ve usted?
そうですね。恥と罪というのは全くその通りで、私たち日本人には罪という意識は、まあ、ないわけではないんですけども、ヨーロッパとはかなり違う、そしてもう少し軽いものかもしれません。しかし恥というものが非常に強いということは間違いない。これはどうしてなのか分かりませんけれども、恥ずかしい、恥という言葉はいくつか変化をして、強い意味の恥というのと、それから恥じらうという動詞がありまして、恥じらうというのはその非常に軽い意味で、例えばそうですね、まあ、人間関係の中で少しこう笑うような感じで、恥ずかしく感じる、その恥じらうという、例えば少女の恥じらいというと、恥ずかしいという意味ではなくて、ういういしい状態を指すわけです。まあ、そういう恥ということを一つとってもいろんな変化を持っています。日本の文化の一つはそのグラデーションにあるかと思います。だんだんだんだん濃いものが薄いものになっていって、その薄いものになっていくプロセスも、一つの、まあ、文化の特質かもしれません。そして、だんだん薄くなっていった先は真っ白になりますから、グラデーションが濃いところから薄いところまでいきますと白くなります。この白い空間が、日本語では余白といいまして、いろんな、まあ、絵画においても余白というものをとても重要視し、余白というのは何も描いてないためにその紙そのものが現れているわけですけども、その紙そのものの質感、物質感というものを大事にする、まあ、そういう意味ではその空間を取り扱う扱い方が、その余白の方がむしろ主人公で、余白の方が大事、あるいは余白がなければ描くということもないという、その関係になっているかと思います。まあ、時間と空間というのはそうですね、時間もまたもちろん大事に取り扱いますから、 時間の意識がヨーロッパと日本ではかなり違うということは言えると思いますが、時間か空間かというふうにはなかなかはっきり選べないと思いますね。どちらももちろんあるわけですね。でもしかし時間の意識はかなり違うということは確かだと思います。
Muy bien. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para unas tres preguntas que quieran hacerle a Takashi-san. Todavía no. ¿Quién está interesado en preguntar?
Bueno, yo quería felicitarlo por el escrito. Me parece sencillamente hermoso, sencillamente hermoso, lleno de sentimiento. Y quería hacerle una pregunta. ¿En qué momento de su escrito usted decide ponerle el gato que venía del cielo? ¿En qué momento cuando está escribiendo y por qué el título? Gracias.
ありがとうございます。猫の客というタイトルは、作品を書いてからしばらくしてからつけました。タイトルをつけるのがとても難しかった、もっとたくさんのもっと華やかなタイトルとかもっと魅力的なタイトルにしたかったんですけども、日本語では The Guest Cat と近い猫の客という非常にそっけないタイトル、しかしこれ猫が死んだ直後から死んだ後の時間を生きてきた人間にとっては何か飾りすぎるのは嫌だなと、飾りすぎないタイトルがいいなというふうに思って、猫の客というタイトルをつけました。しかしつけるまで非常に時間がかかりました。
Sí, la traducción es distinta, no es el título original en japonés. El título original en japonés es el huésped o el vecino gato. Esta es la traducción española y francesa. ¿Alguien más una pregunta?
Sí, buenas tardes. Maestro, yo quisiera saber, los que hemos tenido mascotas en la casa, perros y gatos, sabemos la diferencia en comportamiento entre uno y otro. El gato es mucho más independiente que el gato, la relación. Aló, aló. Ya. La relación casi esclavista que hay entre perro, collar y amo es muy diferente a la que hay el gato. El gato es mucho más independiente. Mi pregunta es, ¿esa independencia que tiene el gato fue la que lo motivó a usted a escribir la novela? ¿O qué otra característica del gato influyó para que usted se fijara en ese animal y escribiera esta novela? Gracias.
Ah, sí. El gato era el gato que no sabía de dónde venía. El gato que se decidió comprar en la casa de mi vecino, 猫は自分の家の猫だと思います。しかしその猫は、外に出て境目を越えて私の家に来ますし、私の家に来るだけではなくてもっと違うところに行ってますが、どこに行ってるかはみんなわからないわけです。そういう意味で猫は私たちがコントロールできない存在で、隣の猫である、つまり主人ではない私たちはもちろん最初からこの猫はコントロールしてはいけないんだということは分かりますし、例えば猫を洗うということはできないわけですね。隣の猫ですから自分の家で洗ってあげたりするというのはできませんね。そういう小さな意味でもその自分の猫ではないわけですけども、しかし隣の家にとってもその猫はどこに行っているかわからない時間を持っていますから、このような意味でその猫が 私たちをコントロールしていると、猫の方が人間よりも上にいるというような関係が自然に、ごく自然に生まれているのではないかなと思います。それがとても重要なことで、まあ、先ほどの小説の書き方と同じですけども、作家が登場人物や作中の存在をコントロールする小説は私は、書きたくない、作中の存在の方がはるかに作家自身よりも、まあ、偉大だというふうに考えたいわけです。
Muy bien, una última pregunta.
Hola, mi pregunta va en torno hacia la imagen del gato, la figura del gato en la literatura japonesa. Y me recuerda mucho el caso de Murakami, que usa mucho el gato. Quisiera saber qué relación hay del gato de esta novela, del gato visitante, con la tradición literaria japonesa, con la figura del gato.
Mariano-san, Moichido, Sensei. ¿Puedes repetir la pregunta tú, por favor, de nuevo?
Sí, claro. El gato es una figura literaria presente en, digamos, en la narrativa japonesa. Visual, literaria, digamos, en muchos campos del arte japonés. Y pienso en el ejemplo de Murakami, de sus novelas, y quisiera saber... ¿qué relación hay entre el gato de esta novela, la figura del gato, con esa tradición de otros autores y de la tradición japonesa?
Sí. まあ、日本の歴史の中では猫というのはヨーロッパとかなり違った扱われ方をしていて、例えば18世紀19世紀までは猫は魔物あるいは化け猫という化けるという猫はミステリアスな面ばかり強調されていましたが、そのミステリアスな面もかなりマイナスな面が強調されていて、猫を嫌う人がかなり明治時代ぐらいまではいました。ですからもちろん可愛がる人もいたんですけども、猫を嫌うというイメージが明治時代ぐらいまであったために、明治の文学では例えば夏目漱石の猫にしても、そういう背景が今の時代とは随分違うと思います。今の時代は日本とヨーロッパはほとんど同じだろうと思いますけども、やはり猫をが好きな人が猫を大事にするという環境にはあると思います。ですから日本文学の流れ、明治以降の猫を取り扱った小説を夏目漱石や谷崎潤一郎や内田百賢といった人たちのものを見てみますと、少しずつその時代の変化が分かります。で、私の時代は、そうですね、そういう化け猫というようなイメージはもうほとんどなくなっていますから、よりニュートラルに猫を取り扱う、猫と関係を持つというふうにはなっていると思いますが、どこかでやはりそのミステリアスな面というものはちょっとヨーロッパのミステリアスと違うミステリアスな面があるんじゃないかなと思っています。すみません、こんな答えでよろしいでしょうか。
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y sobre todo a Takashi-san, un aplauso muy fuerte. Gracias.